はい、ハレルヤ。この朝も素晴らしい聖霊様の御臨在の中、天地の主なる神様、私たちの天のお父様、また御子イエス様を礼拝します。素晴らしい特権を感謝いたします。今週も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今週の説教のタイトルは、すべての試練は益となります。モーセの生涯よりお話をいたします。では最初に聖書を一箇所開きます。ヘブル人への手紙の最初に12章の6節だけ読んでください。
主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。
飛んで10節11節を読んでください。
なぜなら肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。
はい、私たちの人生に試練はつきものです。試練のない人生はありません。なぜなら試練は神様から来るものだからです。今読んだところ6節、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからであるとあります。神様が試練をお与えになる理由は2つです。第一、ここにありますご自分の清さ、神の清さ、すなわち私たちがキリストに似たものとなるため。次は神の働きに参加するために整えられたものとなるため。神様の働きに参加するために整えられる、この2つの理由で神様は私たちに試練をお与えになります。今日はモーセの生涯を通して試練の意味について考えてみましょう。モーセの第一の試練は生まれた時にやってきました。それでは出エジプト記に移ります。一章ですが、はじめに12節だけ読んでください。
しかし苦しめれば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。
飛んで16節。
彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、海台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない。女の子なら生かしておくのだ。
はい、エジプトに定住したイスラエルの民、ヘブル人はおびただしく増え、それを恐れたエジプトの王パロは16節、ヘブル人の女に分娩させるとき、海台の上を見て、もし男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだと命令を出しました。そんな時モーセはレビ人、このイスラエル民族のレビ族の中に生まれました。はい、出エジプト記一章の次に22節を読んでください。
またパロは自分のすべてのために命じていった。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。
飛んで2章の1節と2節を読んでください。
さてレビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て 3ヶ月の間その子を隠しておいた、はい、
生まれてくる子が男の子ならナイル川に投げ込まなければならない。モーセの試練です。でそれで両親はどうしたか、はい、3節を読んでください。
しかしもう隠しきれなくなったのでパピルス製のカゴを手に入れそれに歴性と樹脂とを塗ってその子を中に入れナイルの岸の足の茂みの中に置いた、はい、
モーセが生まれた時3ヶ月ですね、隠しましたけどもう隠しきれない、カゴに入れ、ね、カゴに入れられナイル川に流されたモーセをパロの娘が見つけます。モーセはパロの子、エジプトの王子として育てられます。はい、2章の10節を読んでください。
その子が大きくなった時女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から、私がこの子を引き出したのですと言ったからである、はい、
モーセという言葉の意味は引き出すという意味当時エジプトは最先端の文明の地、使徒の働き7章22節に書いてあります。神様のご計画です。エジプトの最高の学問を習得したモーセは後に旧約聖書の最初の5章、これをモーセ5章と言います。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記を表します。出エジプト記1章22節、ナイルに投げ込まなければならない。試練を通してナイル川に流されパロの娘に拾われ、エジプトの王子として育てられ、最高の学問を身につけたモーセ、旧約聖書モーセ5章を表しました。すべての試練は益となります。モーセの第二の試練は、モーセのことは使徒の働きにも記されておりますので、使徒の働き7章に移ります。はい、22から25節を読んでください。
モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。
はい、モーセはイスラエル人、同胞のイスラエルの民がエジプトで奴隷となっている、なんとか救い出したい、40歳の時虐待されているイスラエル人をかばい、エジプト人を殺したが、それがパロに知られミディアンの地に逃れます。出エジプト記にもう一度戻ります。2章です。じゃあ21節を読んでください。
モーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにした。そこでその人は娘のチッポラをモーセに与えた。
はい、ミディアンの祭司 イテロの娘チッポラと結婚し羊飼いとなりましたが、ここから40年間のアラノの試練をモーセは通ります。毎日見るのは荒涼としたアラノと羊の顔ばっかり。年を取り、顔にはシワがより、エジプトの王子としての過去の栄光、輝きはもう完全に消え失せてしまいました。まあ、本当にモーセは涙したと思います。そのようなモーセに神様からの御声がかかりました。はい、3章の1節から6節まで読んでください。
モーセはミデアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また、
5節まで読んでください。
また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。
燃える芝の中から神様はモーセ、モーセとモーセを呼び、モーセに現れですね。さらに仰せられました。はい、7節から10節まで読んでください。
主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。
はい、かつて40年前のことです。人生の絶頂期、エジプトの王子であった時、モーセはイスラエルの民を救うのは自分しかいないと思っていました。そのモーセを神様はですね、はい、3章の11節読んでください。
モーセは彼に神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。
私は一体何者でしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。試練を通してモーセを虚しく空っぽになるほどにプライドを砕かれました。ここでようやくモーセは使い物になりました。神様に用いられるには、あなたは 自分や自我を捨てて空っぽにならなければなりません。そのために40年間荒野の試練を通らなければならなかったのです。そしてもう一つ、やがてモーセはイスラエルの民を成人男性だけで60万人、女子供外国人を含め300万人にも及ぶ民をエジプトから連れ出し、40年間荒野の旅をすることになります。神様は前もってモーセに40年間の荒野の生活をさせ、モーセはその間誰よりもどんな学者よりも荒野に詳しくなりました。荒野の気候、地形、どんなところに危険が潜んでいるか、モーセは荒野に誰よりも詳しいものとなりました。それは神様の前もってのですね、準備であったのです。神様の備えです。すべての試練は益となります。ヨハネの福音書13章7節、大変有名な御言葉ですがどうぞ読んでください。ヨハネ13、7です。
イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。
イエス様は言われました。私、イエス様がしていることは今はあなたにはわからないが、後でわかるようになります。ああ、こういうことだったのか。あなたがまだイエス様を知らない未信者の時、すでにあなたの人生は神様の御手の中にあり、神様のご計画の中にありました。あなたの人生に起こったことはすべてやがてあなたがイエス様にお会いするための、またイエス様の働きをするための神様の備えですイエス様は前もってあなたにさまざまなところを通らされることによって神様の働きのための準備をしておられるのです。ギリシャ語に試練とか試みという言葉が2つあります。一つをペイラゾと言いますが、これはいわゆるサタンから来る罪の誘惑です私たちを滅ぼすためのもの、罪を犯して苦しむ、自業自得の試練、苦しみです。この試練にあったら罪を悔い改めイエス様に立ち返りましょう。もう一つが時まぞと言います。これが神様から来る試練で、神様の清さに預からせるものです。はい、コリント人への第一の手紙10章に移ります。13節です。
あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
はい、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできない試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますとあります。一つの証です。父の涙、ゴスペル歌手 岩淵誠さんの曲の中に父の涙というのがあります。自分の子供が生まれるまではあまり子供好きではなかったが、いざ我が子が生まれると娘の写真に眼鏡とひげを描いて見るほどだった。長女のあっこちゃんの小一の夏休み、突然吐いて病院に連れて行ったら脳腫瘍と言われた。長い長い手術が行われたが、どうしても血が止まらない。多くの祈りがなされ、ようやく血が止まり、27時間ぶりに手術室から出てきました。秋冬春が来て少し回復の時もあったが、あっこちゃんは遠くを見ているようでした。それで、あっこ、イエス様が見えるかと尋ねると、こっくりとうなずいた。その時、2000年前にお生まれになったイエス様が現実に、あきこの中におられ、私たちの小さな家庭の中におられるのが分かった。それが最後の反応だった。それから昏睡状態に陥り、小二の10月天国へ飛び立っていきました。あっこ、天国へ行ったら入り口の門のところで待っているよな。お父さんもお母さんも後から必ず行くからな。子供を失うこの辛さは口では言い表せない。あっこちゃんが髄膜炎になって背中に大きな注射を打たれるとき、病室の外に立っていたら、ギャーというあっこちゃんの声が聞こえた。その時思い出されたのが、今から2000年前、イエス・キリストが十字架に掛けられて受けられた苦しみだった。イエス・キリストが私たちの罪のために受けられた苦しみがどれほどだっただろうか。そしてその一人子を十字架にかけられた父なる神様の苦しみはどれほどのものであっただろうか。その中からあの珠玉のような父の涙が生まれた。岩淵誠さんは神様の慰め、これが逃れの道ですね。天国でアッコちゃんとのに再び会える希望に、今日もイエス様の愛を歌っています。試練の目的は2つです。1つはイエス様に似たものとなるため。試練を通して私たちが砕かれ、神様の働きに参加するためです。これをもって今日の説教を終わります。ではお祈りをいたしましょう。